医療通訳ラジオ講座。医療通訳ラジオ講座は、医療通訳者とこれから医療通訳者を目指す人に向けた番組です。医療通訳とは、外国人住民と医療従事者が言葉や文化、心の壁を越えるお手伝いをする通訳です。この番組で医療通訳について深く知ってください。皆さんこんにちは。今回も平岡と平野でお送りいたします。本日のゲストは、医療通訳研究会メディント代表の村松のり子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。別のところで聞いた話なんですけれども、中南米の方が日本に来られて、で結構重篤な病気だったんですけれども、で日本の先生はまず来て、こう治療がこうですこうですっていう指示を出されるんですけれども、患者さんにとってはそれがちょっと違和感を感じるところがあって、それはなぜかというと、中南米の方ではお医者さんがまず患者さんと個人的なお話を、コミュニケーションを取る時間をたっぷり取ってから、はい、治療に話が移っていくっていうのが習慣だということを聞いたことがあるんですけれども、
そうですね、
やっぱりそういう違いがあるんですよね。
そうですね。だからすごくうまくご治療がいってるなと思うような人の話を聞くと、やっぱ医師とそういう、はい、治療と関係ない話もしてるんですよね。で例えばその先生が最初に少しスペイン語を話してくれたとか、はい、それからペルーのマチュピチュを知っているっていう話をしてくれたよみたいなことを言ってて、
はい、
そういうふうに先生が患者さんに関心を示してくれてるっていうことをこう表現してくださってると、そうすると患者さんがすごくリラックスしてその先生を信用できてるっていうのは、
はい、
本当に感じますね。多分逆に日本ではそういうことはしない。
そうですよね。逆に雑談をすると、なんかちょっとあんまり仕事に真面目でない人なんじゃないかなという印象を抱かれる恐れがありますね。
はい、だからその辺若干違うなというところはあるので、その辺は患者さんにリラックスしてもらえるような雰囲気を作るっていうのは、ちょっと通訳者としても気を使うところではありますね。
はい、
村松さん、その信頼関係ということで、医師とその患者さんのコミュニケーション、例えばそのどうしても嫌なので先生を変えてほしいって伝えてって言われたことありますか？
ありますね。うん、
その時はどういうふうに
伝えます？
あ、はい、
私が判断することではないと思うので、はい、で私が説得するものでもないと思うので、そういう部分では、その本人が嫌だと思っているのであればそれは伝えますし、本人がまあ病院を変えたいという、まあ、もちろんその、客観的に見て病院を変えたい理由というのがちょっとこうまずいなと思った時は別ですけれども、はい、そうでないの、まあ患者さんもその病院を変える可能性というものを自由としてありますのでね、
はい、
なんですけども、ちょっと話は変わるんですが、はい、その HIV の研修をしてた時に、例えばその、お医者さんが暴言を吐きましたと、
はい、
例えばその外国籍の人たちに対しての非常に差別的な言葉を吐きましたと、
はい、
で差別的なことを言ったけれども、これは訳さなくていいからね通訳さんって言われてると、通訳は訳しますか訳しませんかっていうのをみんなで議論するっていうワークをやったことがあるんですね。で訳しますっていう人と訳さないっていう人が半々ぐらいになって、はい、いやこれ面白い議論だなと思ったんですけど、訳しますっていう人の中に、
はい、
医師が外国籍の、その患者さんに対して、もしくは外国人に対してそういうような偏見を持っているという情報をきちんと伝えておかなければ、その例えば医師を選ぶとか医療を選ぶという選択に狂いが出てしまうっていう、
はい、
その権利を守るために私は訳します ていう意見があって、うん、それもそうだなと思いました、
はい、
で、訳さないという人の意見の中にはその HIV の拠点病院っていうのは本当に数が少ないのでその病院を辞めてしまうと隣の県まで行かなきゃいけなくなったりとかっていうようなことがあって、で訳したことで患者さんがもうその先生嫌だなと思いながらその病院を続けていくのは良くないから、あの患者さんもあのお医者さんも嫌な思いをしないために私がここで通訳をせずにあの伝えませんっていう意見もあったんですね。でどちらも、まあ、あの一理あるとは思うんですけども、ただ、患者さんに聞いてみるとそういうようなその暴言を吐いたりとかっていうのってなんとなく分かるんですよね。
あ、
言葉になってなくても、はい、この人が何を言ったかなっていうのは分かります。だからあの分かってないのは日本のお医者さんだけなので、
はい、
そういうふうにおっしゃってるっていうことは多分あの必ず、患者さんの方にもおかしいなというふうには伝わってあるので、
はい、
それは私はあの先生これ通訳しますっていうふうに言って通訳すで通訳しないのであれば言葉を取り消してくださいというふうに言い換えて、
はい、
先生が取り消さないって言われたらもうそのまま通訳をして、先生がこういう考え方をお持ちの方だっていうのはやっぱ通訳するべきかなっていうふうに思ったことがあるんですね。 そこでもう通訳さんあの病院変えたいですって言って先生に言ってくださいって言われたら、はい、それはあのではちょっとこう納得はいきませんので他の病院に行きますっていうふうに言うのは通訳としてはあることかなっていうのは思います。
なるほど、
まあ、私の考えですか。
やっぱりコミュニティ通訳、医療通訳はあのコミュニティ通訳の一環であるという意識がやっぱり医療通訳者の心にないとダメっていうことですね。
あの私たちが守るのはその、まあ、もちろんその医療現場であの適切な治療を受ける権利でもあるんですけども、はい、もう一つ踏み込んで、その人がその適切な治療を快適に受けられる基本的人権を守ると思ってるんですね、
はい、
なのであの言葉を通訳をするのはその人が治療を選んだり病院を選んだりそれから自分がこれからどう生きたいかということをきちんと選ぶため の選択を何て言うんですかね、助けるような通訳だというふうに思った方がいいと思ってるんです、はい、ただ単にあのコミュニケーションが取れたからそこで終わりなのではなくて患者さんが医療を受ける権利を全うできるような形であの、言葉を訳すというのが私たち医療通訳者の本来の役割だというふうに感じています。
はい、ではですね、また別のエピソードに移りたいと思うんですけれども村松さんが、医療通訳に行かれるようになって、まだ最初の頃なんですけれども、髄膜炎のお子さんの通訳に行かれたということでしたけれども。
そうですね、あのその頃医療通訳という概念も全然なくて、
はい、
ただ単に、まあ困っている人がいてで病院についてきてって言われたからじゃあ行ってあげるぐらいの感じだったんですね、
はい、
もう15年以上前の話ですけれども、でそれでついていってで親御さんがじゃ あの5000円払います、
はい、
1日5000円払います、
はい、
すごい大変だったと思うんですけれども、言っていただいて私はその時にあいやラッキーとぐらい思ってた、
はい、
であのお金をもらって通訳をするっていう概念はあまりなかったので、はあ、まあ、ついていって、まあ、通訳をしようと思ったんですけど、
はい、
まず一つは髄膜炎の通訳はとても難しかった。専門用語はたくさん出てきて難しかったけれども、私は何の準備もしないで行ってたんですね、はあ、まあ、辞書ぐらいは持って行ってましたけども、
はい、
例えば髄膜炎の、本来今ならば髄膜炎の治療を、まあ、じゃあ通訳しますということであればちゃんとノートを作って専門用語全部書き出していって、インターネットでその本国の方のその情報みたいなものをこう出していって出そうな単語全部引っ張り出しておいて、
はい、
治療であるとか症状であるとかそういった出そうな単語っていうのをまあノート1枚全部まとめていきます、
はい、
で、あの病気自身がどんなものなのかっていうものも頭に入れていくんですけども、
はい、
その時はそんなこと全然思わなかったので、病気自身のこともよく分かっていないでついていってしまって、
はい、
まず診察現場では全然通訳はできなくて、
はい、
で専門用語は先生が英語で直接お父さんお母さんに言ってくれるような状況だったんですね、
はい、
でそれと同時にその簡単に治療をすれば治るような病気ではなかったんだけども、
はい、
子供さんに私は、頑張って治療したらね元気になるからねって言っちゃったんですよね。 それも非常に知識のない人間として、まあ、ひどい言葉だったなというふうに思って、で結局お父さんお母さんがその終わってから私に5000円くれようとしたんですけど、はい、私はそれが受け取れなかったんです、でもよく考えてみると受け取れませんでしたごめんなさいで済む話ではない、でお父さんお母さんはすごい遠方から来られてたんですけども、治療に来られてたんですけれども、もうすごくご専門的ないい治療をきちんと通訳をつけて受けたいと思って来られたわけですよ、それを私がきちんと準備をせずに受けてしまって、コミュニケーションもそれほどこう進むことがなく、で髄膜炎の知識もあまりないまま通訳をしたことによって、お金をもらうもらわないのレベルではなくて、その患者さんの治療自身を阻害してしまったのではないかなということをすごく反省しました、でその頃医療通訳はほとんどボランティアだったんですけれども、他の人から私はお金いらないです、なぜならお金を入れるようなもらうような通訳はできないからっていう声を聞いた時に、当時の私はもしかしたらそうだったのかな、お金をもらわない通訳だから、まあ適当にやってあげればいいや、でもお金をもらうような通訳だとすごく勉強してすごく準備しなきゃいけないからできないやって思ってたとするならば、それは医療通訳者としては失格だなというふうに思うようになって、でお金をもらうもらわないではなくて診察室に入るとか、医療通訳者としてその外国人の人たちに同行していくっていうのはそれはもう責任が発生することで、トレーニングとしてそれをやってもいけないですし、もし自分に自信がなくてそれを受けざるを得ないのであれば、万全の準備をしていかなければいけないというふうに思ってます、でそんな反省があった時に反省があってその医療通訳者としてやるならば、研修をしなければいけない、勉強しなければいけないし、準備をしなければいけないというふうに思った時に勉強会をやろうというふうに思って、医療の勉強とあと語学の勉強と、あと通訳の仕方の勉強、その3本柱で勉強会ができるようにというので団体を作ったっていう経緯があります、
その3本柱の、一つ一つの、ちょっと詳しい内容を伺いたいんですけれども、まず語学としては、どのようなことを勉強されていらっしゃるんでしょうか。
語学としては、医療通訳研究会でできた初めの頃からやってるんですけれども、各言語別に、講師に来ていただきまして言語別の分科会をやってるんですね、で私たちが考えていたのはその医療通訳者が勉強する中級以上 の, 言語を勉強する場所がない、であるならば作ってしまうと、で、講師は、ネイティブですね、外国語が母語の、外国で医療資格を持っている先生だから、例えば日本に、医学部の留学生として日本に来られていた先生であるとか、あとほとんどそういう方なんですけども、そういう方で関西にお住まいの先生に来ていただいて、年4回ですけれども今は英語と中国語とスペイン語とポルトガル語とタイ語、5言語で同じ時間に同じ日に同じ場所で、一度に勉強会をやると、で今度9月6日すいませんまた、年4回やってまして、5月と9月と、12月と3月やってるんですけども、そういう勉強会をしてます。でそこではほとんどが、その当該言語、だから英語だったら英語、中国語だったら中国語でクラスを進めていって、テーマは医療、であとロールプレイも入れてもらうっていうことですので、来てくださっている方は日常会話以上の中級以上の方で、医療の勉強をしたいという方 で、で例えば私が、いつも言っているスペイン語 の, 分科会に関しては、パラグアイで医師の免許を持っていらっしゃる先生が来られているんですけども、その先生がスペイン語で医療の授業をしてくれる、だから、5月は認知症で、その前は前立腺肥大とか、それから、インフルエンザとか、デング熱とか、そんな話をしてもらったりとかっていうのがあるんですけども、毎回自分たちの中でよく出てくるテーマっていうものを先生にお伝えして、じゃあ次このテーマにしましょうというふうに言っていただいて、それをスペイン語で教えていただく、で最後にロールプレイも混ぜながらみんなでやっていくっていう その勉強会なんですけど、うん、2時間ほどなんですけども、はい、あの、一つ、まあ、ネイティブの先生に直接教えていただいて、まあ、日頃困ったことなどもその先生に質問ができるっていうのが一つのメリットでもあるんですけど、
はい、
もう一つのメリットは同じ言語の医療通訳者と仲良くなるっていうことなんですね、はい、でやっぱりこうすごく困ったり落ち込んだりした時にはやっぱ同じ言語の通訳者さんがとても力になってくれるというのは、はい、今までのこう、感じでもすごく感じていて、
はい、
そういう人たちと出会う場所っていうのがあまりないので、そういう場所にもしたいなというふうに思って、言語の分科会は開催しています。はい、で英語に関しては、ネイティブで、医療者っていう方がちょっと今まで見つからなかったので、
はい、
西宮市に住んでらっしゃるその英語のできる開業医の先生と、
はい、
英語 の, あの教師をされている先生がコンビで今あのクラスをやってくださっています。でそれ以外は皆さんあの、その当該言語のできる医療者の方が講師となって教えてもらってます。であの、日本人の方がメインなんですけど、
はい、
最近スペイン語とかポルトガル語に関してはあと中国語に関してはネイティブの人も一緒に入ってくれるようになってて、
はい、
でお互いのこう弱点というかその意見交換なんかもできるような形になってきています。
あ、なるほど、いい勉強会ですね。じゃあ医療の分野についてはどのように勉強されてるんでしょうか。
医療の分野に関してはあのそれぞれテーマを決めて、その専門の先生に来ていただいて、
はい、
日本語で、
はい、
その分野のお話をしていただくというのがメインになります。
はい、
糖尿病であれば、まあ、糖尿病の先生、あの糖尿病をご専門とされているあの外国人医療に、まあ理解のある先生、
はい、
で例えば精神科の先生であるとか、
はい、
といったような先生にも来ていただくことがありますし、
はい、
あのそういう先生に来ていただくことによって医療通訳者は勉強してるんだよっていうことを今度また理解していただくで応援団になっていただくっていう 意図もあったりもします。
はい、
であのそれと同時にあまりあの病院通訳をやったことない人向けに、
はい、
病院実習をやっています。で1年に1回、
はい、
あの小さいクリニックに行かせていただいて、はい、先生がそこでどんな感じであの患者さんとコミュニケーションされているかとか、
はい、
あのまだ大きな病院にはまだ行けてないんですけども、
はい、
その去年は、糖尿病の専門クリニックに行かせていただいて、
はい、
先生に、ま、治療の状況であるとかインシュリンの打ち方とかそんなの見せていただいたり、今年は一応まだ予定なんですけれども、あの渡航外来といったその海外に出かける方や、
はい、
あのがこう予防接種を受けたりとか、はい、それから日本に来られているインバウンドの方が ご相談に行かれるようなクリニック、
はい、
そこを見せていただこうかなというふうに思ったりもしています。
は
だからその知識の勉強、それからその医療の勉強、それからあの、まあ、病院を知るというようなこともやりますし、
はい、
あとあの2月にはいつも福祉系の勉強をします、
はい、
DV の被害者の方であるとか
はい、
あと子どもさんの発達障害の方をどうするかとか、
ええ、
保険をどう使うかとかっていうようなことの勉強会を混ぜたりもしますので、はい、あのはっきり言ってそのきちんとした団体ではないのであのやりたいことをやろうと、私たちがやりたいと思ったことをやろうというふうに先生を探しましょうみたいなことで、
はい、
こうずっと今まで来ているので、
はい、
比較的自由なんですけど、
はい、
あのもし何でしたらそのホームページに全部今までやったあの、講座と、
はい、
あと先生が書かれてあるので、
はい、
もしこういうその、先生こういうそのことを教えてくれる先生探したいなと思った時にそのホームページで今までやってくださった先生の名前を見つけていただければ、
はい、
その先生にお願いすれば、
はい、
まあ OK かなみたいな、そういう意味でも、
はい、
先生の掘り起こし、
はい、
私たちをこう、医療者としてこう育ててくださる先生を発掘していくというような意味でもその医療の勉強会っていうのは、
はい、
相互にメリットのあることかなというふうにも思ってます。
ああそれは大変意義のあることですよね。あの先生にとってもあの医療通訳が何であって、であの通訳者をどう使うか、例えばあの逐次通訳に慣れてらっしゃらないお医者さんがほとんどですから、
そうですね、
この辺で切って通訳してもらってという流れもあのしてもらわないといけないし、他の医療通訳者の使い方っていうのをしてもらわないといけないですよね。
そうですね。で何よりも医療通訳者を身近に感じていただくっていうのは、
はい、
もしかしたらメリットかなってと思うので、そのお医者さんの方からいやこんな時どうしたらいいとかこんな通訳者いないみたいなご相談をいただいたりすることも あるので、はい、今まですごく遠かった医療者の方々ともう少し近づいていけるかなっていうところがあったりもしますね。あともう一つ医療の勉強の中で、病態を勉強するみたいな勉強会があって、はい、でそれは家庭医の先生に来ていただくんですけど、頭が痛いと患者さんが来ました、
はい、
ここからどういう病気が連想されますかっていう勉強会をしたりもするんですね。この授業をやってくださる先生とものすごく限られてると思うんですけど、
はいはい、
でもそういったようなそのお医者さんがどういうふうにものを考えられるかっていうことを私たちはできれば知っておいた方が通訳がしやすいだろうということを想定しての授業をしていただくこともあります。
この番組は NPO 法人多言語センターファシルの制作でお送りしました。
Have you ever wanted to go to the doctor due to illness or injury, but had problems understanding the doctor's Japanese? A medical interpreter will stay by your side throughout your visit, from examinations and tests, all the way through to billing at the end. We have interpreters for English, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Russian, Indonesian, Thai, and Arabic. The cost is just 1500 yen for a 4-hour visit. It can take time to arrange an interpreter,So please apply several days prior to your visit. Please have someone who can speak Japanese to assist you when applying or inquiring about the service at the hospital.
Kính chào bà con đang cư trú tại thành phố Kobe. Quý vị đã có bao giờ gặp khó khăn khi đi bệnh viện khám chữa bệnh mà không hiểu bác sĩ nói gì chưa? Tình nguyện viên sẽ đi theo và giúp thông dịch cho quý vị từ lúc đến khám chữa bệnh đến lúc thanh toán viện phí tại bệnh viện.Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch từ tiếng Việt. Lệ phí thông dịch cho thời gian tối đa 4 tiếng là 1.500 yên. Xin đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy tiếp bệnh của 3 bệnh viện kể trên. Vì cần thời gian để chúng tôi tìm người phiên dịch, nên quý vị cần đăng ký sớm vài ngày trước ngày đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Khi cần hỏi thông tin và đăng ký dịch vụ thông dịch ở bệnh viện, quý vị hãy nhờ người thân hay người quen biết tiếng Nhật giúp đỡ. Xin quý vị lưu ý là không thể đăng ký thông dịch y tế tại nơi khác ngoài 3 bệnh viện kể trên.
Para as pessoas que vivem em Kobe, será que você não está com alguma dificuldade? Você quer ir ao hospital por motivo de doença ou machucado, mas não entende o idioma japonês que é falado pelo médico. O intérprete acompanha o paciente desde a consulta com o médico, nos exames e até o pagamento no caixa. Há intérpretes nos seguintes idiomas: português, espanhol, vietnamita, chinês, tagálogo, inglês, coreano, russo, indonésia, tailandês e árabe. É cobrado uma taxa de 1.500 ienes por vez durante 4 horas. A solicitação para intérprete poderá ser somente através desses 3 hospitais citados. Para o atendimento desse serviço, leva-se um tempo, por isso é importante solicitar com antecedência.Para entrar em contato com o hospital, peça auxílio de uma pessoa que fale o idioma japonês. Atenção! Além desses 3 hospitais, não é possível solicitar esse tipo de serviço de intérprete.
Kobe de 暮らす日本語の分かりにくい皆さん、怪我や病気で病院に行きたいけれど、お医者さんが話す日本語がわからなくて困っていませんか？あなたが病院で診察や検査を受けるときから診察が終わって会計をするときまであなたと一緒にいて通訳をしてくれます。通訳できる言葉はベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、タイ語、アラビア語です。これ以外の言葉も通訳できる場合がありますので、相談してください。 通訳のお金は1回4時間以内で1500円かかります。通訳者を呼ぶのには時間がかかりますので、診察を受けたい日の何日か前に頼んでください。病院に問い合わせや申し込みをするときは、日本語ができる人に手伝ってもらってください。電話番号が 078-736-3040、 078-736-3040、 多言語センターファシルです。パソコンのインターネットで多言語センターファシルと検索していただいたら、ファシルのホームページが出ています。ホームページの中に医療通訳者募集というページがありますので、メールを送っていただいたら登録用紙をご返送しますので、ぜひご登録いただきたいと思います。